今日の説教の結論は、このエペソ書第6章の最後の言葉、24節、恵みが変わらぬ愛をもって私たちの主イエス・キリストを愛するすべての人と共にあるように。このエペソの信徒への手紙を終わるにあたりまして、パウロはこの手紙を聞いたすべての人々に、私たちの主イエス・キリストの変わらぬ愛をもって愛するすべての人に上に神の恵みがあるようにと、神の恵みがすべての人と共にあるようにというふうに語りました。パウロは他の手紙においても、例えばガラテアの信徒への手紙ではですね、私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方の霊と共にあるように、アーメン。また第二コリントの13章13節では、まあ、これが我々が今祝祷として使っております主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるようにというふうに書きました。これらの手紙の最後に書いております、まあ、パウロの言葉に共通して、パウロの心にあった思いというのは、今まで述べてきたキリストの恵み、それはただ言葉で聞くのではなくて、その恵みから離れてしまうのではなくて、その恵みが一人一人の魂の中にいつも留まっているように、そのキリストの恵みがいつも私たちの心の中にこのあるようにという、そういう祈り、そういう願いを込めた祈り、それが神のこの祝福の宣言というんでしょうか、そういうふうに言うことができるのではないか。この神の恵み、あるいは神の祝福というこの言葉は、実は旧約聖書以来聖書の中で使われている言葉であります。で、そのような役割を担っていたのは、その祭司の役割が旧約聖書の時代にはいたわけですけれども、アロンとその子供たち、まあ、当時は祭司の一族が、まあ、世襲制のような形でそういう役割を担っていたと。そして先ほど読みました民数記第6章には、主はモーセに仰せになった、モーセを通じてこういう言葉を語っていますね。アロンとその子らに言いなさい、まあ、祭司に言いなさい、あなたたちはイスラエルの人々を祝福して次のように言いなさい。それが主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように。ここには神が御顔を向けてですね、一人一人に神が与えてくださる祝福であるとか、守りであるとか、あるいは光、まあ、照らしということがありますね。神の恵み、あるいは平安といった言葉が、まあ、言葉を変えて、そういう恵みがあなたの上にありますようにという言葉がを語るようにというふうに言われたのが、この民数記6章にあります。これがしばしば、まあ、アロンの祝祷というふうな言葉で、まあ、言われていることであります。そして一番その最後の、この民数記の今言った言葉の一番最後のところで、彼らが私の名をイスラエルの人々の上に置くとき、私は彼らを祝福するであろうというふうに書いてます。まさにこの祝福という言葉が、今までアロンが述べているような恵みとか、あるいは守り、あるいは平安といったような言葉を、まあ、ひとまとめにしてですね、祝福という言葉で言っているというふうに思います。 でこの祝福の言葉を実現するのはもちろんアロンではなくてですね、イスラエルの人々でもなくて、それを実現してくださるのは神ご自身である。神ご自身が一人一人のうちにその恵みを実現してくださる、祝祷の言葉に臨在してくださる神ご自身がこの祝福の本体としてですね、神の祝福が、神ご自身が祝福のもといとなっておられる。それが今の教会でもこれがこの旧約聖書以来のものを、まあ、継承しているというふうに言うことができますね。それはこの言葉のうちに神ご自身が臨在しておられる、神ご自身がその姿を表しておられる、その力を表しておられるいうことだからです。でも言ったようにこの旧約聖書には神の祝福という言葉がいろんな形で書かれております。アブラハムはその代表というふうに言えるのではないかと思います。創世記の12章にそのアブラハムの出来事が書いてありますけれども、その創世記の12章の初めのところにですね、主はアブラムに言われた、当時彼は75歳であったというふうに書いてあります。あなたは生まれた故郷、生まれ故郷、父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。あなたは祝福の源となるように、地上の種族はすべてあなたによって祝福にいる。アブラムは主の言葉に従って旅立ったと書いてあるんですよ。神の言われる言葉を信じて旅立った。もちろんこの時アブラムは75歳という年齢もありますし、何にもそのあなたはイスラエルの種族のですね、この源となるというふうに言われておりますけれども、その証拠っていうんですか、その確かなものは何にもなかったんですね。ただ神の言葉だけがそこにはあった。だからアブラムは神の言葉を信じて旅立ったと書いてあるわけです。アブラムはその一族の後にアブラハムの子孫からですね、イスラエルの子供たちが生まれてくるわけですね。アブラハム、イサク、ヤコブ、そのヤコブの子孫たちからこのイスラエルという名前、民族が生まれてくると、その民族の祝福のあなたは一番その元いとなる、根源、あるいは始まり、源、その神の祝福はあなたから始まるんだというふうに、聖書は言ってるわけですよね。で、神の具体的な数々の恵みが与えられる元にあるもの、それが神の祝福であるというわけであります。例えばこの時にアブラムはとサラの間には子供がいなかったんですね。で、実際に子供が与えられるっていうのはアブラムが100歳の時だったってわけですよ。25年間何の印もある意味ではなかった。そういう時がすごが必要あのをアブラムはこの過ごしていかなければならなかった。25年間ですよ。この事実上のただ数字だけの計算から言ってもですね、それはかなり長い時であっただろうというふうに思われます。で、アブラムが99歳の時に神は、私は全能の神である、私に従って歩みなさい、その印として神との間に、私との間に契約が立てられると、もう一度新しくですね、そこで神に向かってですね、神との契約を結ぶというようなことが書かれている。その時アブラムから、あなたはアブラハムに名前を変えなさいというふうに言われて、アブラハムとなったと書いてあります。これが創世記の17章に書いてあるんです。で、その時神の言葉は、あなたを多くの国民の父とする、 私はあなたをますます繁栄させ、諸国民の父とする、王となる者たちがあなたから出るであろう、というそういう言葉があった。まだ実際に子供もいないわけですよね。だけどあなたの国、あなたを多くの国民の父とする、あなたをの士族からですね、王となる者たちが出るであろう、そういう言葉だけであったという、そういう言葉が神からこの12章だけではなくてこの17章においても語られた。でその後、その1年後ですね、アブラハムが100歳の時、イサクが生まれたと聖書には書いてあるんです。アブラハムは人生の根底に約束されていた神の祝福、あなたは祝福のもといとなる、始めまりとなる、神はさまざまな恵みをアブラハムの人生にお与えになったけれども、その根底にあるのは神の祝福であるというわけで、その神の祝福を疑うようなことがアブラハムはなかった。ところがその与えられたこのイサクですね、が与えられた可愛い盛りな時なんですけれども、そこにアブラハムに一つの試練がこの起こったというんでしょうか。それはイサクを捧げよというそういうこの神の命令だった。これが創世記のこの22章に書いてありますよね。イサクを捧げるその時の話が書いてあるんですよ。まあ、モリアの山、つまりアブラハムとサラにとってはそれは大きな試練であった。そうですよね。せっかく与えられた子供をですね、神に捧げようというふうに言われた。捧げるっていうことは一体どういう意味かっていうと、まあ、実際にはですね、この犠牲として捧げる、犯罪として捧げるという意味なんです。犯罪とは何かというと、動物をですね、この犯罪として捧げる、捧げ物とするということは、その動物の命を捧げる、殺してですね、その動物の体をですね、焼き尽くす捧げ物として捧げるという、焼き尽くすものとなるという、そういうことがこの犯罪ということの意味だったんですよね。まさにアブラハムは戸惑った。それは本当に神様のあなたの言葉なんでしょうかということです。神の、しかしアブラハムは約束と言葉を信じた、信じたので、我が子を縛り、まあ、モリアの山までね連れて行ってですね、その時子供が言うんですよ。お父さん、犯罪の子羊いないじゃないですか、どうしますか。実際に子羊を持って行ったわけじゃないんですよ。アブラハムは返事に困る。神が備えてくださるだろうとしか言えなかったというわけです。そして我が子を時が来て縛り、祭壇を築き、焚き木を並べ、祭壇の焚き木の上にイサクを乗せた。あとはイサクを殺してですね、焚き木でもって焼くだけという、まさにそういう時に至った。まさに刃物を取りほぐろうとした時、御使いが言った。その子に手を下すな。あなたが神を恐れるものであることが今分かった。あなたは自分の独り子である息子すら私に捧げることを惜しまなかった。この神を恐れる、どういうことだろうか。ただ神の言葉を あなたは祝福のもといとなるだろうと言われた言葉をただ信じた、信じていた、まあ、そこに疑いがね、こうなかったとは言えないと思う。しかしなお聖書はね、アブラハムは神を信じたと書いてある。そしてまさにほくろうとした時に神は御使いを通してその子に手を下すな、あなたが神を恐れるものであることが今分かった、あなたは自分の独り子である息子すら私に捧げることを惜しまなかった。アブラハムは目を凝らして見回した。すると後ろの木の茂みに一匹のお羊が角を取られていたと書いてある。アブラハムは行ってそのお羊を捕まえ、息子の代わりに焼き尽くす捧げ物として捧げた。で、聖書はこう書いてるんですね。人々は今日も主の山に備えありという。御使いは言った、あなたがこのことを行い自分の独り子である息子すら惜しまなかったので、あなたを豊かに祝福し、あなたの子孫を天の星のように海辺の砂のように増やそう。地上の諸国民はあなたの子孫によって祝福を得る。あなたが私の声に聞き従ったからであると書いています。あなたは、アブラハムは私の声に聞き従ったからであると書いています。まあ、疑ったかどうか、あれ疑いがあったとかなかったとか、多分あったでしょう。しかしなおその上で最終的に神の言葉を、神の祝福の言葉を信じたと書いたんです。それが彼の義と認められた。これが旧約聖書が書いている神の祝福に関する大変重要なというか、我々に示されるこの祝福に関する旧約聖書の言葉ではないかと思います。新約聖書時代になり、この神の祝福というのはどういう形で我々のところに来るようになっていったのか、これは我々が今まで読んできたエフェソ書の一章の初めに書いてある、神の一人子イエス・キリストの存在によって我々はイエス・キリストを信じる者に与えられている、それが神の祝福だというのであります。一章の3節、エペソの一章の3節は、神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいましたと書いてますよね。キリストにおいて天の祝福で満たしてくださいました。さらに4節、一章の4節、神は私たちを愛してご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりました。一章の5節、イエス・キリストによって神の子にしようと御心のままに前もってお定めになったものです、なったのです。さらに一章の6節、神がその愛する御子によって与えてくださった輝かしい恵み。さらに一章の7節、私たちはこの御子においてその血によってあがなわれ罪を許されました。これは神の豊かな恵みによるものです。若干言葉はいろいろ少し違ってるかもしれませんけど、パウロが言いたかったことは何か、それはこの1節から、エペソ書1章の3節から7節までのところにおいて、神の祝福というのはこの新約聖書の時代になってですね、キリストイエスにおいて表されているんだということですよ。 キリストイエスを信じる者たち、その者たちに神の祝福というものが与えられていくのだというのであります。まさに新約聖書の時代になって我々はいるわけですけれども、イエス・キリストのその姿を見なさいということじゃないですか。そしてこれはイエス・キリストがどのような最後を迎えられたのか、その生涯はどんなであったのかということを誰でも知ってますように、それは十字架につけられよみがえられたということがイエス・キリストの一番最後の出来事ですよね。そのことを考えるときに、あのアブラハムの祝福というものをが土台になっていることを考えてみなさい。アブラハムは約束を与えられていながら25年間子供がいなかった。さらにはその与えられた子供が犯罪に捧げるようにと言われるような、そういう試練をアブラハムは経験した。そういう中でアブラハムはしかし最後にの決断として、なお神の言葉を信じてその遺作を捧げようとしたときに神は言われた。そしてそのときに神が用意してくださったもの、それが神が遺作の代わりに一匹の羊を用意していたということじゃないですか。でアブラハムはそれを取って犯罪として捧げた。我々の人生も同じじゃないでしょうか。我々はイエス・キリストの出来事を聞いてるじゃないですか。信じてるじゃないですか。しかしアブラハムが辿ってきたこの道のりを忘れてはならないということだと思うんです。なぜなら我々の人生にもさまざまな形で試練が訪れるということがあるからだと思うんですよ。どうなるのかわからない。先のことは誰もわからない。しかし今この時を過ごしていかなきゃならない。その時になおあなたは神の変わることのない祝福、あなたを祝福するというこの言葉を疑ってはならないということを言ってるわけじゃないですか。その時あなたはイエス・キリストを見よって言われてるんですよ。イエス・キリストがあの犯罪の子羊として十字架に上げられた、その姿を見よ。実は我々が信じるべきものはまさに神が備えたもうた御子イエス・キリストの子羊としての姿なんじゃないですか。この試練の中で、試練を経験している中で我々はどこを最後に信じたらいいのか、神が用意したものは何だったのか、それが十字架のキリストを神は用意してくださったということなんですよ。この神の御子アブラハムは自分の子供を捧げようとした。神は自らの子供であるイエス・キリストただ一人子を十字架の上に置いて、アブラハムは殺さなかった。しかし神は新約聖書の時代においてイエス・キリストを殺したんじゃないですか、十字架の上で。それが犯罪となったということですよ。罪の贖いとなったということですよ。まさに神は旧約聖書の時代にはなかった新約聖書の時代において本当に御子イエス・キリストを私たちのためにその命を十字架の上で犯罪として捧げたのだ、これを見よって言ってるんですよ。聖書はこの事実を見よって言ってるんですよ。この事実を見てあなたに神の祝福があるんだということを信じ抜いていきなさいと言ってるわけですよ。我々の人生どうなっていくのか誰もわからない。まさにそうですよ。しかしどういう状況の中にあってもこの神が備えたものとは神の子羊、我々の罪をあがなう神の子羊の最後を見なさい。それを見て 神の祝福を信じていきなさい。まさに神は私たちを愛して、ご自分の目の前で私たちを聖なるもの、汚れのないものにしようとして、キリストにおいてお選びになりました。神がその愛する御子によって与えてくださった輝かしい恵み、さらにはこの御子においてその血によってあがなわれ、罪を許されました。これは罪、神の豊かな恵みによるものです。この世のどんな試練の中にあっても、我々はこのイエス・キリストの、神がお与えくださった御子イエス・キリストの十字架の御業、それによってですね、罪が我々の罪があがなわれ、罪が許されて、私たちに対する神の裁きに対する魂の本当の平安がここにあるということですよ。人間が作ったものじゃないですよ。これは人間が成した技じゃないんですよ。神ご自身が私たちのために御子を十字架につけて、御子を贖いの供え物としてくださった。まさにこの御子イエス・キリストの姿を思い起こすときに、そこに神の恵みがある、ここに私たちは揺るぎない平安を取り戻すことができるのではないか。人間の与えてくださる平安はどうですか。心配することないよとか、どうにかなるよとか、それは我々を慰めてくるために言ってくれる人間の言葉です。それも悪いことではありません。しかしここにはですよ、この聖書には、ここには神の備えたもうた完全な私たちに対する平安の根拠があるということですよ。ここを信じなさいということなんですよ。このですから、イエス・キリストを信じなさいというのが、新約聖書がパウロが1章の3節から6節でね、7節で繰り返していること柄はそのことでありますね。ヨハネの手紙にはこういう言葉がありますよ。愛には恐れがない、完全な愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れは罰を伴い、恐れる者には愛が全うされていないからです、と書いてますよ。愛には恐れがない、本当の愛には恐れがない、完全な愛は恐れを、我々の不安をですね、締め出すと。ここに我々が立つべき場所があるんじゃないでしょうか。どんな試練の中でも、この完全な愛、キリストの愛、神の愛と恵み、その恵みによって満たされた時、我々は神の祝福というものを確信できるんじゃないでしょうか。まさにその完全な愛を与えてくださったのがイエス・キリストである。完全な愛を受けるのが信仰っていうことですよね。人間が信じるっていう側面があると思うんです。これを本当に、この愛を受けていくのが信仰という言葉で表現される出来事だと思うんですよ。信仰、まあ、これ前も話したように、信仰というのは空洞のようなものだということを表現している人がいますよね。空洞ということは何もないということでしょう。神の恵みがそれを全部自分に来る、それを受け止めていくような器にしか過ぎないんだ。まさにその完全な愛を受け取るのが信仰である。私たちはこのイエス・キリストと完全に結ばれている必要があるということですよね。これを本当にですね、言葉で聞くんではなくて、自分の人生の中で本当にイエス・キリストをそのように受け止めて、そのように信じて、イエス・キリストに従っているということだと思うんです。ルカ福音書8章に、イエス・キリストは12年間長血を患った婦人を癒したことが書いてあります。12年間というの数字も、実際の数字であるかもしれませんけれども、それは完全数じゃないですか。12っていうのは12弟子であるとか、まさに 我々の試練、我々が経験するさまざまな病やいろいろな苦しみ、それはまさに本当に人間にはね、そういう形を持って迫ってきている。しかしイエス様は言われた、娘よ、あなたの信仰があなたを救ったとイエス様は言ってるんですけど、それはキリストの恵みがこの婦人を救ったんですよね。それを受け止めていったのがこの婦人がイエス様の御衣に後ろから触ったと書いてあるじゃないですか。その触れるということがなかったならば、神のイエス様の恵みは来なかったんですよ。そのところをイエス様が取り上げてね、まさにかすかな手で後ろからですよ、しかも触った、あるかないか分かんないような信仰と見えるけれども、イエス様はいや、その信仰な、それが信仰なんだと言ったんですよ。娘よ、あなたの信仰があなたを救った、安心して生きなさいと言われた。この安心してというのは平安を与えられてということでしょう。神の平安を本当にあなたは与えられて、安心してこれからの人生を歩んでいきなさいと言った。最後の24節のところに、恵みが変わらぬ愛を持って私たちの主イエスキリストを愛するすべての人と共にありますようにというふうに訳されています。ありますね。この変わらぬ愛を持ってというのは、この日本語文章だけを読みますと、この変わらぬ愛を持ってキリストを愛するというような意味や読み方もできるような訳なんですね、これはね。しかしこの変わらぬ愛というものを調べてみますと、ここにはですね、これは朽ちない愛、復活の命、これは第1コリント15章の53、54に使われている言葉、朽ちないっていうのは復活の命、新しい命、そういう言葉に使われていく朽ちないっていうことですね。変わらぬ愛、朽ちない愛を持ってっていうのは、ですからこれは人間の愛を持ってという、人間の技を持ってということよりもですね、キリストの愛を指す言葉として理解する方がいいのではないかと思われます。この部分は従って、この人間の愛の永遠性ではなくて、神の恵みが朽ちることのない永遠性を持っているもの、まさにそういう神の恵みがあなた方の上に全ての人と共にあるようにというふうに、まあ理解する方が、まあ最後のところいいのではないかというふうに、まあ考えられます。いずれにしましても、最後にパウロは私たちの中に神の祝福の永遠性、人間の考え、人間のいろいろな誤り、人間のいろいろな妨害、そういうものによってはですね、妨害されない、ここに神の祝福があるということを、この信じるようにというふうにパウロは祈っている。キリストを愛する者となった者たちがですね、この神の永遠、神の祝福の永遠性をもたらしてくださったイエスキリストを信じるようにというふうに祈っている。イエスキリストを愛するということはどういうことか。先ほど言ったように、アブラハムが旧約聖書の中で数々の試練を通して神の山に備えありとして信じて疑わなかったように、私たちの試練の中にも備えられているこのイエスキリストのというお羊、神ご自身、このイエスキリストをここに与えられている神の不朽の、朽ちることのない、変わることのない、変わらない愛はここにあると、それはイエスキリストによる十字架と罪の許しと新しい命を信じていく、そういう恵みだ。今週も私たちはこのイエスキリストの罪の許しと新しい命の恵みを信じて、 今週の戦いに出ていきたいのであります。お祈りいたします。父なる御神様、あなたは聖書を通して私どものうちに、アブラハムを通しパウロを通し、その恵みの確かさを示しておられます。何よりもイエス・キリストを信じる信仰を、疑いの中にある信仰を研ぎ澄まして、本当に私たちをただあなたを信じる信仰へと進ませてください。この一週間の戦い、一人一人の歩み、御言葉と御霊をもって支えてください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。